皆さん自分の国を紹介するために一生懸命練習してきました。みんな自分の国を誇りに思っています。良いところをたくさん紹介するので覚えて帰ってください。もしよかったら私たちの国に遊びに来てください。これより第48回普陀場中学校夜間学校文化祭を開催します。
この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月1日土曜日にお花茶屋駅から徒歩5分ほどのところにあります双葉中学校夜間学級で行われました文化祭に波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は曇りのち晴れ、最高気温も21度と長袖がちょうどいい秋の風を感じました。双葉中学校夜間学級は日本語を中心に学ぶ学級と学び直しの学級があり、年齢も出身国も様々な皆さんが夕方から学んでいます。文化祭の作品の展示はお昼12時から、そして舞台発表が午後1時から体育館で行われ、およそ60人がこの文化祭のために練習した成果を発表していました。双葉中学校夜間学級の皆さんの声をどうぞお聞きください。では、双葉中学校校長の八路先生にお話を伺います。双葉中学校の夜間学級というのはどういったものになるか教えていただけますか？
都内で8校ある夜間学級のうちの一つになります。都内で一番大きい夜間学級に、基本的には学び直しということですので、学びたいという方を受け入れています。現状ですと外国籍の方も多くて、外国の方でいうとネパールの方が一番多いですね。
どういったところが大変なところになりますか？
皆さん熱心に学びに取り組んでいます。こちらもすごくこう支えてあげたいという思いもありますけれども、日本語なかなか難しかったりとか、あとは中学校の勉強って難しいところもあるので、なかなかすぐにできるようにならないところがやはりこう難しいところかなと思いますけれども、教員も生徒も一生懸命そこで学びをしているという感じですかね。
何時から何時までこちらは学校が開かれていますか？
学校始まるのが5時25分から始まってですね、最終下校が9時20分になります。
卒業生も今日多く見えてましたけれども、どういった子たちに育ってもらいたいですか？
いつまでもこう学びは続きますので、学びのきっかけとしてここで学んだものをですね、卒業した後も常にこう学び続けてもらいたいなと思って。
続いて文化祭について副校長の天野先生、そして実行委員長の江ノ沢先生にお話を伺います。今回は初めての形になるんですか？
そうなんです。今年ちょっと趣向を変えまして、今までは通常学級と日本語学級が劇をやったり、それから有志で音楽発表したりっていう感じだったんですね。合唱は去年もやったんですけれども、今働き方改革でそれぞれこうコンパクトにすると、実行委員長のアイデアなんですけれども、まず交流、初めて昼間と交流をしたっていうのが一つありまして、それと各国のそれぞれの、ただちょっとねラオスとかスリランカの子を一人ずつしかいなくて、でもよく分かって、このね広い世界からたまたま例えばネパールの子だって全然田舎が違ったりっていう中で、偶然双葉で出会って、そして同じ文化を共有できて、こちらも見ててすごい感動しましたし、エチオピアにしてもそうなんですけれども、みんな授業の時とは目の輝きと張り切りぶりで、なんかおとなしそうな子がほんのダンスしてとか、本当にすごいリズム感良かったんだねとか、そう新たな発見がたくさんあっていいですね。やっぱり双葉の夜間らしくて本当良かったと思う。
人数どのくらいいるか教えてください。
本校は通常学級が4クラス、日本語学級が4クラスの8学級です。で今大体で言うと60名、例えばなんですけど入学はもう随時 お受けしているっていう感じで、数年前日本語学級さんがほとんど入らないような年があって、幸いここの数年間はお断りするぐらいで、同じソサエティで、例えば駅から近いし、で先生たち熱心でって、自分で言うのも変なんですけど、生徒さんが熱心なんですよ。だから必然的に先生たちも一人一人のその進度に合わせて勉強してくださったりとかっていう感じで、ちょっとやっぱ60以上だとキャパが多くなりすぎるので、今年も9月以降の入学希望の方お断りしている状況で、また4月にお受けしますというようなお伝えしています。
大体年齢層どのくらいですか？
当然なんですが、3月に中学校卒業したけれども不登校で十分学べなかった16歳から、今最高齢は76歳、70代がね2名かな。ご高齢の方はやっぱり本当に自分が学び直しっていう感じでいらしています。今8カ国からいらしているけれども、日本語学級はもうとにかく一つでも日本語を覚えて、そうすると直接仕事や収入にも跳ね返ってくるわけだから、必死さが全然違いますよね。学び直しの人たちはどこが苦手だったか、コミュニケーションか、朝起きられなかったか、そんなことを対応している、なんか特別支援系の子も多いですし、また日本人の学び直しの方は日本人で、いろんな難しい点もあるんですけれども。
ここに入りたいっていうことになったら、どちらに問い合わせをしたらいいかっていうのを教えてください。
まずね、必ず一度学校にいらしていただいて、まずは見学をしていただきたいんですね。で、見学した折にどんな学校の歴があったりとか、で一応外国の方だと本国で中学校を卒業してしまっていると、実は義務教育が終わることになってしまって、次はもうね高校なんですね。でも日本語喋れないからここで勉強したいってなると、うちは日本語学校ではなくって、日本語を学ぶ学級は持ってるんだけれども、義務教育の中学校の学び直しなので、そこは結構難しいんですね。だから自分の国で何年勉強しましたかっていうのを初めに聞くんですね。例えばですけれども、あまりお金がかからない放課後学習のようなところもご紹介したりしながら、
生徒たちにどういった生徒になってもらいたいかっていうところを教えてください。
学び直しで、ね、やっぱり自分がその中学校時代に経験できなかった本当に普通の中学校の雰囲気、なんで学校行事も結構重視してますし、その連合行事、実は都内に8校夜間学級があるんですけれども、今八王子五中さんだけちょっと別のグループにはいるんですけれども、7校で連合でいろんな行事してるんですね。そうやって東京で外国からいらして一緒に学んでいる子たちの横のつながりも大事にしていて、やっぱりその中学生としての経験ですね、外国の方も中学校で味わえなかったそういう、そしてせっかく日本に来たので、日本の文化ですか、うちは七夕祭りの行事もやれば節分もやればっていう感じで、そういう季節感もぜひ、日本は四季があるのでっていう感じで学んでもらってます。
文化祭終わってみていかがでしたか？
初めてのことがたくさんあったので、いろんな先生に助けられて生徒たちいい顔で帰ったので、そこは良かったのかなと思います。
今回力を入れたところぜひ教えてください。
各国の文化がみんなが勉強できるように発表できたらいいなと思って、そういうふうに企画をしました。
あと昼間のクラスの吹奏楽部の皆さんも一緒に聞いていらっしゃいました。そういったところも考慮されたというふうに聞きました。
昼間と夜間の合同行事がないので、そういうものを作りたいなというのが一つ、あとは吹奏楽自体がやっぱ国の文化としてない国もあるので、やっぱ日本の文化としても、体験させてあげたいなという思いで、秋口先生と協力をしてやりました。
各国の紹介ですとか、すごく私も勉強になりましたけれども、何か力を個別で入れたところあったら教えてください。
もうそれは各グループの先生方が力を入れてやってくださった結果だと思うので、各グループの先生方がとても素晴らしかったんだと思います。各グループ1人から3人の、人数に合わせて先生をつけて企画してもらいました。
国が違うことで大変な面ってありますか？
各国のやっぱり文化が違う部分があるので、そこのすり合わせというか、そこが難しいのかなというふうには思います。
育った環境とかがきっと違うので、意見がぶつかることもあると思うんですけれども、そういったところ先生たちとしてはどういうふうに対応してますか？
日本ではこうだよっていうのが、中学校、一応日本の中学校で日本語を学びに来てる部分もすごくあるので、日本ではこうだからねっていうのは意識をして教えてます。
あと日本の生徒の皆さん年齢層幅広いと思います。そういったとこ何か苦労されてるとことか楽しいこととかあったら教えてください。
ジェネレーションギャップというか、やっぱりそういう部分もあるので、できるだけ全員が参加できるような会話を心がけて話しています。
この時間は11月1日土曜日に、お花茶屋駅から徒歩5分ほどのところにあります双葉中学校夜間学級で行われました文化祭に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では参加した生徒、卒業生にお話を伺います。
今日はどの作品を？
これです。あっちの私。あ、
これは何ですか？
これは宝物のエリアですね。初めて作りました。
初めて作りました。どうですか、これ作ってみて？
嬉しいです。
難しかったところありますか？
そうですね、難しい。これ、これ
掘る、
はい、
これ木ですか？
木です。
どのくらいの時間がかかりましたか？
そうですね、1週間ぐらい。
ちなみにお国はどちらですか？
フィリピンです。
日本に来てどのくらいですか？
もう長い、16年。でも日本語ちょっとわからないから勉強。
でもすごい上手で楽しいですか？
楽しいで、とても楽しいです。
どういうことを学びましたか？
私フィリピンルーツ でこの学に入った理由のは日本語をまずは学ぶため、でそれから普通の授業でも受けて、で今高校1年生なんですよね。
ここのお友達とはまだつながってます？
そう、まだつながってます。で後輩たちもいつも LINE でお元気とか聞かれて、いつも悲しい時に、あ、友達いたなって電話するとみんなすごい応援してくれてるので。
では中国とエチオピアの文化発表の様子をお聞きください。
中国古作業業秋葉太陽は心を入れ替え、人間に生まれ変わるためにこの旅をお供をしています。これは1300年以上も前に中国からインドまで苦しい旅をした以降のその旅の途中の物語です。
以上、11月1日土曜日にお花茶屋駅から徒歩5分ほどのところにあります双葉中学校夜間学級で行われました文化祭に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。舞台発表は中間部の吹奏楽部の力強い演奏で幕を開けました。その後、中国、ネパール、エチオピア、フィリピン、ラオス、スリランカ、そして日本の文化発表が行われまして、ダンスや歌や映像に私もとても感動しまして、いつか海外旅行で訪れてみたいなと思いました。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。